今週はローマの信徒への手紙第6章の11節、先週と同じ箇所ですが1節だけ朗読させていただきます。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。先週に続いて今週もこの6章の11節なんですが、今日はこの6章の11節の後半からですね、主のメッセージを聞いていきたいと思うんですね。前半は先週やりましたね、罪に対して死んでいるということで、まあ、これはある意味で否定的、消極的な部分であるわけですが、後半は打って変わって神に対して生きているというね、非常に積極的な、そして肯定的な真理が語られています。前半の真理を明瞭に知ることは、これクリスチャンにとって、本当にクリスチャンとして信仰者として生きる上です、非常に重要なことだということをお分かりいただけたら幸いですが、まあ、しかしさらに大切なことはですね、前半だけで全てじゃないってことですね。後半もあるのだ、後半の真理があるのだ、このことを私たちはしっかりと確認しておきたいと思うんですね。先週もお話ししましたが、パウロはこの11節でも1節で言われていることに対する答えを言ってるんですね。1節で恵みが増し加わるようにと、罪の中にとどまるべきだろうかってね、あの例のあの質問にパウロは実はこの6章でずっと答えてるんですが、この11節でもやっぱりそこに答えてるんですね。前半は罪に対して死んでいる者がどうしてそんなことができるか、罪に対して死んじゃったんだから罪の中に生きるなんてできるはずがないっていうことでしたね。後半であるこの、今日のところは神に対して生きている、もうより積極的に神に対して生きているのに生きているんだからですね、そのような考えは思い浮かぶはずがないっていうのは、まあ、パウロの議論の持ってき方なんですけど、まあ、ここにおいてパウロはある意味最初の一節のあの考え方ですね、罪の中にとどまるべきだろうかっていうね、そういう議論に、そういう考え方にある意味型をつけようと思って、消極面から、積極面から、そういった否定的な面から、そして肯定的な面からですね、二重の意味でパウロはここではっきりと答えを述べているということができると思いますね。イエス様を信じた私たちはイエス様と一つに結び合わされているんだ。洗礼というのは、まあ、そういうことをある意味表す儀式でもあるとやりましたね。でキリストは十字架の御業によって死の支配を打ち破ってくださった、ね、ご自分が尊い命を捧げることで死の支配を打ち破って、イエス様自らが罪の支配のもとに降りてきてくださっていましたが、しかし全ての人間の罪を身代わりに背負って十字架に死ぬことによって、その罪の支配から脱出された、罪の支配を打ち破ってくださったということですね。そしてそればかりではない、イエス様は神のご支配の中に永遠に生きるものとなって、今天においてもともと持っていた栄光に輝く存在としていらっしゃるということですよね。そのイエス様と、イエス様を信じた私たちは一つに結ばれているので、イエス様に起こったことは私たちにも同時に起こっているんだ。それは私たちもまた罪の支配、罪にこうコントロールされてしまう、そういう支配から今解放されているということですね。そしてもう一つは、神に対して今私たちは生きているということなんだ。ただこの真理は私たちがまず体験的に、経験として味わう真理である前に、聖書がそのように書いているというね、その信仰によって受け止めるべき真理なんだってことですね。霊的な世界で起こっていることですから、私たちこの霊的なところからこう切り離されている私たちにとってはちょっと分かりにくい。私たちはどうしても目で見て手で触れるようなことをしか信じない部分があるわけですが、このイエス様が、ごめんなさい、ローマ書でパウロが語っている真理は霊的な世界で起こっていることですから、体験として、あるいは経験として味わいにくい部分があるわけです。しかし聖書にこう書いてある、そこに立つことが信仰なんです。そうですね、その信仰に立って生きていくときに、実は体験も後からついてくるんだ。ここが大事なところですね。体験が先んじて、体験があったから信じる、それはもう信仰じゃないんですね。御言葉にこう書いてある、それを理解し受け止め信じる、それが信仰です。そしてその信仰に歩むときに体験は後からついてくる。これが聖書の信仰のあり方ということですね。いずれにしてもパウロはここで自分自身を罪に対しては死んだものであり、そして キリストイエス様に結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいって進めている。これは私たちが絶えず念頭に置いておかなければならないことであると言っていいと思うんですね。私たちは今や神に対して生きているものとなってるんだっていうことです。さあ、じゃあ一体これ神に対して生きてるって具体的には皆さんどういうことを意味してるんでしょうかね。実はここにはさまざまな祝福が含まれています。第一に、キリストと結ばれている私たちはもはや神の御怒りのもとにはいないっていうことですね。これはもうロマ書の一番最初の頃から学んできたことなんですけれども、この真理はまず何よりも私たちに安心と平安を与えてくれる、まあ、祝福であると言っていいと思いますね。イエス様を信じた瞬間、私たちは神様との和解をいただいた。罪に対して怒っておられた神様がキリストを信じた私たちを許し和解してくださったってことですね。安心することができる、平安を得ることができる、神様を恐怖する必要がないっていうことですね。人間って面白いもんでね、普段、神様の彼女も口にしないような人がいざ何か物事が起こるとね、神も仏もこの世にあったものかなんて言い出したりとかですね、どっかで私たちはこう神様っていう存在を意識している部分があるかもしれませんね。いずれにしても神様を怖い存在、私たちに災いをもたらす存在と考えている人がたくさんいるし、まあクリスチャンになってもなんかこう神様からすぐ叱られるんじゃないかっていうね、そういう意識で神様を捉えていることが意外に多いように思いますね。皆さんどうでしょうかね、神様の意識ですね、うん、でも神はキリストにあって私たちを許し、私たちを神の子として迎え入れてくださっている、平安の中に今置かれている、神の怒りのもとには私たちはもういないのだ。これがまず第一に神に対して生きているというその意味ですね。ヨハネの福音書の9章31節で、神は罪人の言うことはお聞きにならないって書いてありますね、うん、罪人の言うことはお聞きにならない。なぜなら罪人は神の恵みの中にいないからですね。でもキリストによって和解されて神の恵みの中にいる私たち、この祈りを、この願いを神様喜んで聞いてください。私たちは神の子供であって神様に愛されているんだっていうことですね。最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちの前でこのように祈りました。ヨハネの 17-23、 私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。神様は当然ですが御子イエス様を愛しておられた、永遠の愛を持ってね。でもその同じ愛で実は私たちをも愛してくださった、そのことを世が知るようになりますってイエス様お祈りしてるわけですよね、うん、イエス様に対する愛と同じくらいの愛を持って私たちを神様愛していてくださる、このことを知ることはとても大事だと思いますね。私たちは今神に対して生きている、それはそのような愛を受けるものとされている、そういう意味がまず第一にあるということですね。二つ目に、私たちが神に対して生きているということは神様の祝福を余すところなく受けられるものとされているということですね。パウロは実はこのことをすでにこのロマ書の5章の2節でこう言っていました。5章2節。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。この今の恵み、これ5章のところでじっくり学びましたけれども、神様の恵み、これは神様の祝福と言い換えてもいいですが、それを余すところなく受けられるものになる、このことほど素晴らしいことはないと言っていいでしょうね。罪の中にある人、クリスチャンでない人について何よりも恐ろしいことは何だろうか、それは神様の祝福から切り離されているということです。罪を犯していろんな、ね、災いが来る、これも大変な苦労ですが、でもそれよりも何よりも神の祝福から切り離されているということほど実は恐ろしいことはないんですね。でも実はそのことは多くの人は分からない。もちろん神様は一般的な意味でクリスチャンにもクリスチャンでない人にも、あるいは善人にも悪人に対しても同じように太陽を昇らせてくださり雨を降らせてくださる、 そういう一般的な意味で神様は作られた全てのものを愛していらっしゃるし、そして恵みを与えてくださるんですね。これはまあ神学の言葉では、神学の言葉では一般恩恵っていうんですけど、特別な恩恵 と区別して、一般的にどんな人にも神がくださる恵み、この体が与えられ、命が与えられ、支えられて私たち生きてるわけです。クリスチャンであろうとなかろうとね、これは恵みなんですよね。うん、太陽が昇って、毎日こう同じ日がこう繰り返されている、これも恵みなんですよね。こうやって私たちは生かされているんだっていうことですが、その恵みも確かに素晴らしいものであるんですが、しかしキリストを信じて与えられる恵み、キリストを信じた者に特別に与えられる祝福に比べれば、その一般恩恵というのは色褪せてしまう。それほど実はキリストを通して与えられる祝福って素晴らしいものがある、霊的な意味での祝福も含めてね。神様はやっぱりキリストを信ずる者にいつも目を留めていてくださるということですよね。それが神に対して生きたものとなっているということの2つ目の意味ですね。3つ目に、神に対して生きているということは、神様のご計画と神様の目的の中に入れられているということであって、そういう意味で特別な神のご配慮と注目を受ける対象とされているということなんですね。ちょっとややこしいような言い方をしてしまいますが、ですか、キリストを信じて救われているものっていうのは神のご計画の中に、神の目的の中に今すでに置かれている。で、だからこそ神様は特別に注目し、ご配慮してくださっている。その一つの有名な約束の言葉がこのロマ書の8章23節にありますね。これは有名な言葉です。皆さん一緒に読んでみましょうか。8の28、はい、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。有名ですね。まさにこのことなんですね。神に対して生きているものだということは、あなたが神の目的の中にあって、世界のもとに置かれる前まで遡る神の偉大な永遠のご計画の中にある。その時神は全てのことを共に働かせて万事を益としてくださる。すごいことですね、皆さんね。私たちの目には、こんなことがっていうようなことも生きてればいっぱい起こります。でも神に信頼し、神を愛して、また神に愛されて生きている者には、万事が益となるように共に働かせてくださるっていうことですよね。創世記にはね、人のした悪をも善に変える力があるって、神様はね、人のした悪を善に変える力がある、それが神なんですよね。そういう方が私たちを格別、特別に見てくださって、ご配慮してくださる。これは本当に素晴らしいことであると言って間違いないことであろうかと思うんですね。じゃあ一体神様のその目的、ご計画って、皆さん具体的にどういうことだと思いますか？それぞれの一人一人についての神のご計画もあると思いますが、キリストを信ずる全ての、いや、神が作られた全ての人間に本来神様がご計画なさっていること、それはエペソの信徒への手紙の1章の4節にこうあります。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。天地創造の前から神様が計画し、目的としておられたことは、私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいて選んでください。これがご自分の民のための神様の目的、計画なんですね。キリストによる救いということは何を目指しているか、最終的に。それは私たちが神の御前で清く、傷のない、汚れのないものとなることだってことです。完成されてね、本当に全く清くもの、全く罪のないものに変えられていく、それが神様の目的なんだって言ってことですね。そしてそれがもし神の目的であり、神のご計画であるんだとしたら、これ最初に戻ります、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうかなんて、そんなこと考えるはずがないんですね。神様の計画は全く違うわけですからね、うん、そういうことが分かってないと、そういうことになってしまう、そんなことをね、思い浮かべてしまうということですね。そしてそこから第4の意味が出てきます。神に対して生きているということの4つ目の意味は、私たちは単にその神の目的の中にある っていうじゃなくだけじゃなくて、その目的が実際に私たちの中に今実行されつつあるということです。いいですか。つまり清いものとして、汚れのないものとして、私たちは今神様の力によって作り変えられつつあるんだっていうことですね。これが神に対して生きているってことの大事な4つ目の意味だっていうことですね。なあ、どうやって神様は私たちを作り変えるんでしょうね。これはもうすでに今日も学んだことですけれども、何といっても私たちがまずキリストと結合されている、一つに結び合わされるってことによって神様は私たちを作り変えてくださるんですね。コリントの第一の手紙の12章27節、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。キリストの体って皆さんイメージできますか。イエス様が頭であって、私たち一人一人がそれぞれの体の器官なんですよね。体って面白いもので、これ私の体一つなんですけど、でもここの体の中にたくさんの器官がある。指があって、ね、腕があって胸があって足があってってね、まあ、こういう私たちがその器官、一人一人がその器官の一つ一つなんだ。 でも全体が一つに結び合わされて一つの体なんですよね。不思議なもんですよね。それぞれ機能は違いますが一つだ。イエス様と私たちの関係もそういう関係だってことです。命と命のつながりだ、うん、そしてもう一つ、これも有名ですね。ヨハネの福音書15章5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからで、キリストがブドウの木、幹であって、クリスチャンは私たちはその幹につながっている枝なんだってことですね。実が実るのは枝を通してなんですが、しかし枝である私たちが頑張って実を実らせるというのと違うんですね。枝はしっかり幹につながってさえいれば、幹から与えられる栄養分あるいは水分、それによって枝にですね、その栄養分が行き渡って、そこから実が結ばれる。つまりイエス様にしっかりつながっていることが私たちの、役目といったらいいんでしょうかね、なすべきことなんですね。私たちが必死になって実を結ぼうとするんじゃなくて、イエス様にしっかり信頼し、しっかりつながって生きていく、キリストの教えに従って生きていくということでもあるでしょうね。その時キリストが私たちを作り変えて、キリストが私たちを通してたくさんの素晴らしい実を実らせてくださる。皆さん、その主の実らせてくださる実を皆さんは待ち望んでいらっしゃるでしょうか。あるいはイメージできているでしょうかね。どういう実を皆さんの生涯、生活、ご家庭の中に、あるいはこの教会の中に神様は実らせようとしていらっしゃるか。それがワクワクするぐらいはっきり見えてくること、それが信仰ですよね。見えない事実を確認することが信仰だ。それは神様が実らせてくださる、その実がはっきり見えてくるっていうことですね。とても大事なことであるように思いますね。全てはこのイエス様との関係の中にあります。イエス様と私たちの結びつきは機械的なものじゃなくて、生きた命ある有機的なものであって、キリストから命を受け、力を受けて、私たちは作り変えられていく。その時私たちはパウロと共にこのように言うことができる。フィリピの4章13節、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。すごいことですよね。全てが可能だってね、すごいこと言う、傲慢なんじゃないのかなと思いますが、そうじゃないですね。私を強めてくださる方のおかげでって言ってます。キリストのおかげでです。キリストの力によって私には全てが可能です。さらにもう一つ、そういうイエス様とのつながりの中に生きていくときに、私たちはこういうことを体験する、イエス様が言った言葉で、サマリアの井戸端で出会った女性にこのように言われました。ヨハネの4章の13、14、イエスは答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。同じことをイエス様はこのヨハネの6章の35節でもこう言ってます。イエスは言われた、私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。決して決してってイエス様はね、言葉を繰り返してますが、キリストにあるなら 決して飢えることなく、決して乾くことがない。さあ皆さん、この真理を皆さんは悟ったことがおありでしょうか。キリストにあるならば、私たちは決して飢えることがない、決して乾くことがない。これは神様のご計画だってことですね。この言葉、この約束はしっかり私たちの前にこの掲げておく必要があると言っているでしょうね。キリストにあれば私たちは決して飢えることなく、決して乾くことがないんだ。それはまあ精神的な霊的な意味でもそうですし、肉体的な意味でも神様はそう約束してくださっていると受け止めていいんだろうと思いますね。神様はこのような約束を聖霊によってなされます。御霊は全ての信仰者の中で絶えず働いていらっしゃる。イエス様を信じたその瞬間から皆さんのうちに御霊が住んでいらっしゃる。その御霊を皆さんははっきり意識して御霊と交わりを保っていらっしゃるでしょうか。あるいは御霊の語りかける声に耳を傾ける時間を持っていらっしゃるでしょうか。御霊は皆さん、私たちと交わりたいと願っていらっしゃる。そして御霊は私たちを作り変えようとされている。清いものとして、汚れのないものとして、さらに私たちを力づけて、どんなことでも可能だと言えるようなね、そういうものとして生きさせてください。それは全て御霊の働きです。御霊は私たちのうちに働いて、志を立てさせて、ことを行わせてください。毎日の生活の中で皆さんの心の中に御霊は示しを与えて、その御声を聞いて従っていくときに、御霊は素晴らしい御業を行ってくださるんだ。そして私たちは最終的に傷のない、汚れのない聖なるものと作り変えられるんだということですね。そして神に対して生きているものとされていることの最後5番目の意味は、この神のご計画、神の目的は必ず絶対に確かに完成するということですね。フィリピの一章の6節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。皆さん、始められた方は誰か。神様ですよね。神様が始められたからには、からには中途半端で神様が投げ出すようなことを決してなさらない。まあ、人間は中途半端で終わっちゃうってこといっぱいありますね。時々ね、何かに興奮して熱中してある考えに入れ込んでのめり込むわけですけども、しばらくするともう付き物が落ちたように投げ出してしまう。まあ、そんなことを人生の中で何度も繰り返すってことが、まあ、誰しもあるんじゃないかなと思いますが、そうでないっていう人があればね、それはそれで素晴らしいことですけども、神様は決してそんなことはなさらない。そもそも神様のこの ご計画に対する意気込みといったらいいんでしょうかね、姿勢っていうのはすごいものがあって、この私たちを愛して選んで救い出して清いものとして作り変えられるために、神は何を、このご計画を実行するために何をされたか。一人ごイエス様を地上に使わして、あの十字架にかけて殺すほどのことまでしてくださったってことですね。考えれば考えるほど神が本気であるっていうことを私たちは認めざるを得ないし、そのことに向き合わざるを得なくなるんですよね。神様の本気を私たちがどれだけちゃんと受け止めているだろうか。私たちは目の前の毎日の日常の生活に追われすぎていてですね、仕事であったりね、子育てであったりですね、大事なことであるには間違いないんですが、ただその背後で私たちを支えていてくださる神様をすっかり忘れて、目の前のことで振り回されて、自分の知恵と自分の力で何とか切り盛りしようとしている、そういうことがたくさんあるんじゃないかと思うんですね。でも神はそんな私たちのうちに生きておられて、永遠のご計画を今も実行し続けていてくださっているっていうことですね。そして必ずその目的を神は完成してください。さて、5つのことを見てきました。神に対して生きているということの具体的な意味ですね、その内容を見てきました。自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きている。 もし私たちがこの真理を明瞭に理解し受け止めて、パウロが言うようにこのように考え計算し認めていくならば、私たちに確かに何か違い変化が生まれてくるということです。どんな変化が生まれるか一つ二つ見てみたいと思いますが、その一つは、あなたが今後罪に陥ったとしても、これからは二度と自分がクリスチャンであるかどうか、神の子であるかどうかという疑問を持ち出す必要がなくなる、持ち出さなくなるということですね。これ持ち出してるってことがあるとすれば、まだこの真理がちゃんと分かってないってことです。あるいは受け止められていないってことなんですよね。多分現実問題として私たちは何度も自分の救いを疑ってしまったりですね、本当に神様いるんかなと思ってしまったりとかですね、自分は本当に許されてるんだろうかとか疑問を抱くってことはどんな人にもあると思うんですね。特に罪に陥るってことがあったときに、悪魔は必ずやってきてこうささがやく、お前は今まで自分がクリスチャンだと思っていたようだが、これでお前はクリスチャンじゃなかったってことがはっきりしただろうってね私たちは悪魔の言葉をどっかで信じてしまうことがあるんじゃないだろうか、そして神様の恵みから落ちて再びね、罪の支配とのその元にあるかのように考えてしまう。当然ですが、そこから喜びなんて平安なんて浮かばないんですね。がっかりくるんです。落ち込んでくるんですよね。しかし、もし私たちがこの第6章の11節の意味を明瞭に理解して受け止めていたとしたら、二度と決してそのような誘惑に陥ることは、攻撃に任されることはなくなるということです。恵みを出たり入ったりするようなことはないんです。一旦恵みの中に入れられた私たちは、たとえ罪に陥ったにしても恵みから外されてしまったことではないということですね。何度も学んできました。ここはとても大事なことですよね。神の恵みの中にあるものとして罪に陥ることがあるんです。でもそれはある意味本当に神様を傷つけることでもあるし、神様を痛めつけることでもあるわけですが、しかしそれでも神はもう一旦約束してくださった私たちを恵みの外に追い出すようなことはなさらない。それは神が約束し、神がご計画し、神様が尊い御子の命まで捧げて成し遂げてくださろうとしている計画ですから、途中で頓挫するようなことは絶対にありえない。そのことを私たちがどれだけ明瞭に分かっているかということですね。これは本当に分かってくると私たちの内側に変化が生まれてくるということですね。私たちはこの真理を知るときに、神の前で今私がどういう立場に置かれているか、どういう地位に置かれているかということを正しくはっきり知ることができます。この点もとても大事なことで、イエス様は信じて救われました、もちろんそうなんですが、神の前にどういうものとされているかということを御言葉によってしっかり明瞭に確認し、自分の中に心に刻んでおくことですね。私たちはキリストによって神の子なんです。いいですか。神の子であるっていう自己意識ですね、自己認識ですね、これを明確に知ること、子である以上多少出来が悪かろうと何だろうと神は愛してくださるんですよね。いや、出来が悪い子ほど、何でしたっけ、可愛いってね、人間の世界でも言うわけですから、神様はきっと出来の悪い、私たちをより一層愛してくださる、目をかけてくださるってこともあっておかしくないと思いますね。そして私たちはこの真理を知るときに絶望感から解放されている。私たちはみんな罪の凄まじい力のゆえに味わってきた絶望感、誰しもあると思うんですね。もう二度とこんなことはしない、これから真面目にね、毎日聖書を読んでお祈りをしてね、きちっと生きていきたい、 2,3 日続きますけど、しばらくするとまた全然元の木阿弥になってしまうってことね、誰しも経験すると思いますが、そんな時私たちはがっかりするわけですよね。やっぱり自分はダメだって、こんな自分じゃどうしようもないって。でもこの真理を知ると、たとえそういうことを経過するにしても、私たちは絶望する必要がなくなるっていうことなんです。神の前に罪を認め、悔い改めて許しをいただいて、再び新しい道を歩み始めていくことができる、まあ回復が早いと言ったらいいんでしょうかね、立ち上がりが早いと言ってもいいかもしれませんね。いいですか。 私たちは自分に向かってこのように言う必要があります。自分は単に罪の支配下にいないだけじゃなくて、何者によっても途中で頓挫することのありえない神の恵みの支配の中に今置かれているんだ。そして今私は神の子であり、神に愛される特別な、そのご配慮をいただく特別な注目をいただくものとさせていただいているのだ。そのことを何度でも何度でも私たちは自分に言い聞かせて、自分はそのようなものにされているということを一瞬たりとも忘れることがないようにしていくことが大事ですね。悪魔は常に私たちを付け狙って私の弱みにつけ込んでくるんですね。すぐに悪魔でやってきますね。で、疑問を持たせる、不安をもたらせる、あるいは反発させる。でもこの真理にしっかり立っていくときに、私たちはその悪魔の声を聞き分けて悪魔に対抗し打ち勝つことができるということですよね。ヨハネの第一の手紙の4章4節でこう書いてあります。あなた方のうちにおられる方は世にいるものよりも強いからです。あなた方のうちにおられる方、聖霊ですね、まあ、世にいるもの、悪魔よりもサタンよりも強いんだ。その悪魔より悪霊どもより強いお方を私たちはうちに宿している。だから私たちは勝利することができるのだということですね。こうやって私たちはこの真理に立って生きていくときに初めて喜びと希望に満たされて生きることができる。この真理を悟ると私たちは笑顔になって生きることができるということですね。これほど何年もの間あれほど抑うつしていたなんて、なんと愚かだったんだろうって、クリスチャンでありつつも抑うつ的な、ね、状況の中に生きてしまうってことが残念ながらありますね。でもこれ一つ、その原因を一つ挙げるとすれば、間違いなく一つ言えることは、この真理が明瞭に理解できていない、それを受け止められていない、どこかでその真理がまあ分からないままか、あるいはそれを受け取らないままでいる、そこに原因があると言って間違いないと思うんですね。この真理を私たちが悟っていくときに、あなたはすっと立ち上がってふつふつと喜びが湧き上がるのを感じるに違いない。そして自分がどのようなものとされているかということをしっかりと確信を持ってそれを確認することができる。その時、これ昔から言われる聖なる笑いがこみ上げてくるっていうような言い方しますね。腹の底からなんか愉快になってくる、笑いがこみ上げてくる、主を喜ぶっていうことがそこで起こるわけですね。旧約聖書のネヘミヤ書に、希望を失っていた同胞の民にネヘミヤを思い起こさせたようにですね、主を喜ぶことはあなた方の力ですとおっしゃいました。皆さん、主を喜んでらっしゃいますか？力なんですよ、これが生きる力なんです。毎日の生活、仕事にしてもね、子育てにしても大変なこといっぱいありますが、それを力強く生きていく力、どこから与えられるか、主を喜ぶことから生まれてくる、湧き上がってくる、そういう力があるということですよね。私たちが惨めで不幸せで敗北して悲観的で憂鬱で病的に内省的であるときには、決してこの世とこの肉と悪魔と戦って打ち勝てるような状態にはありません、ね、目を覚ましてね、そんな状態にあればね、起き上がることすら面倒ってなっちゃいますよね。まして仕事がはかどらない、いつもやってる仕事が全然はかどらない、集中できないってこと、皆さんも経験あるんじゃないかと思うんですね。目覚めた時から気だるくて無気力で不幸せに感じ、焦然としているようなことであれば何事もうまくいかない。しかしもし気分爽快で幸せに感じているとしたら、何事も鼻歌交じりでですね、ことはうまく進んでいく。それも皆さん経験あるんじゃないかと思うんですね。心に喜びがあるかどうかなんです。これはとても大事なことで、心こそ守るべき第一のことで、何を守るよりもあなたの心を守れって箴言にありますね。そこにあなたの命の源があるってはっきり言われています。生きる力はそこから湧き上がってくる、それは主を喜ぶところから湧き上がってくる。そのためにこそ私たちはこの6章11節の真理をしっかり明瞭に知ることが必要なのだということ。私は罪に対して死んだものであり、キリストイエスと結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。 私たちはもはや孤独ではありません。イエス様と結ばれているので、その力と知恵と祝福のすべてをいただくものとなっている。そのことをしっかり心に留めつつ、今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。祝福をいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。